ください。はい、どうぞ。
はい、
はい、そのまま大丈夫です。
はい、どうも皆さん、はじめまして、響きファミリーの座長を務めさせていただいてます、響きあきとと申します。北海道生まれのブラジル育ちの、日系3世です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、その弟の響きカズマです。ブラジル生まれのブラジル育ちの26歳でございます。よろしくお願いいたします。
はい、今回ブラジル仕様で、ブラジルに限りの響きファミリーに入れていただきましたが、普段日本では別々に活動していますが、時々ステージは一緒にやっております。青森県出身のマイテンマリニクと申します。よろしくお願いします。
皆さんはじめまして、響きファミリーの新人のシャチホッコと申します。名古屋生まれの名古屋育ちで、社長にシャチホッコと名付けていただきました。よろしくお願いいたします。
コッコちゃん、
はい、ですね、それじゃあメインのマイクがですね、その重いやつが一番いいので、そちらどうぞお使いください。
はい、
ですね、私はですね、結構響きファミリーの皆さんを存じ上げてるというか、もう今回ラジオ3回目になるんですけど、
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。女性2人が初めてのブラジルっていうことですよね。
はい。
はい、ですね、まず、今回のスケジュールですが、皆さんにまず響きファミリーとは何ぞや、ということは、初めての方もいらっしゃると思いますので、はい、
私初めてなんで、ぜひご講師をお願いいたします。
はい、響きファミリーはですね、もともと老人ホームから慰問でスタートさせていただきまして、老人ホームで慰問しまして、その時にですね、おじいちゃんおばあちゃんすごく喜んでいただけたんです。3日間その老人ホーム、デイサービスなんですけども、そこでやらせていただきまして、初日一生懸命頑張ったらすごく喜んでくださって、そしたら2日目になったら、デイサービスって皆さん来る曜日が決まってるんですね、うんうん、そんなのお構いなしにバスタクシー乗って帰ってきてくださって、見に来てくださって、杖ついてた80以上のおばあちゃんがチャリンコ乗ってきてくださって、3日目になったら真っ赤な口紅塗ってきまして、まあ、そんな時にこう、なんて言うんでしょう、その皆様が喜ばれたというか、その時の皆様のその気持ちが、感動が、この拍手が、そしてありがとうという言葉が僕たちの胸に響いてきて、そこからこの響きファミリーっていうグループを立ち上げたんですね。そうなんです。コラソンの響きです。ビブラストンとクラストン、心の響きからこの響きというのをつけさせていただきまして、でファミリーというのも、まあ、自分たちもファミリーでやってるっていうのもあるんですけども、見ていただいてる、一緒に楽しんでいただける皆さんと一緒にこう家族のように楽しめればなと思って、そのファミリーというのをつけさせていただきまして、はい、まあ、その自分たちがやる公演っていうのが、まあ、大衆芸能になるんですけども、女形の姿をしたり男の格好をしたり、まあ、有名どころで言えば梅沢富美男さんとか、今で言ったら早乙女太一くんとか、そういった形のショーをやらせていただいてまして、まあ、この日本とそしてこのブラジルでいろいろ活動させていただいております。
なるほど。大衆演技界引っ張っていく、
ブラジルに引っ張ってい
く、はい、ぜひファミリーですね、
はい、
そう、若手でいらっしゃいますよね。
そうです、まあ一応若手です、はい、そうですね、はい。
今おいくつでいらっしゃるんですか？
今月の4日で30になりました。
おめでとうございます。
同じくらいじゃないですか？
私も同じくらいです。20年前私
も同じくらいです。みんな今バラバラバラバラ。でも実はね、今回初めての彼女が、ほぼ同い年ぐらい。
はい、私ですか？
はい、
同じくらいの彼女があってこと、彼女、
違う違う、奥様はですね、第2回目、1回目の時にもう出ていただいて、
あ、今、今回は、
ね、そう、日本の方に、
はい、実は3人目の子供が生まれまして、生まれたばかりで連れてくることができないと、それで、まあ、うちの妻の方は日本に残りまして、はい、で、ちょっと応援にお願いしまして、マイセン・マリギク先生に来ていただきました。
チケットで、
はい、そういうことです。
はい、第奥様をですね、詳しく知りたい方は、同じブラジル病人の第1回第2回ですね、うん、出てもらってるんですね。響きファミリー、うん、面白いです、この話もなかなか、ぜひ
アーカイブで拾っていただいたり、
もう一回
見れますね、
アップで聞いてもらえると、奥様がですね、もうすごいまたお美しい素敵な方なんですけど、もうドリフターズの某方を大好きだったという。
なるほど。
うん。ちょっとマニアックな感じの。
荒井中。
荒井中か。あ、じゃあ、坂本浩二か、
いい線来てます。ね、まあでも本当面白い話をしてもらってて、ぜひ1回目、2回目。これ今日やるのに私ちょっと聞いてたんですけど、昨日。自分でやっときながら面白いなと思った。まあやっぱり話が上手です。
そう
ですね。はい。で、今日じゃあ新しいお二人ですね、ぜひちょっとお話を振ってみたいなとも思うんですけども、はい、いかがでしたか、ブラジルは。
はい。海外初の、海外初ですね、今回、踊らせていただきましたけども、本当に来るときは不安だらけでした。
どういうふうにして2人は、2人というか、このチームは知り合ったんですか？
そうですよね。で、3年前なんですけれども、あるステージでご一緒させていただいたんですけれども、声をかけてきてくださったのは、先に座長でした。
はい、そうですね。懐かしいです。
懐かしいです。
かなり懐かしいです。
なんで？
なんで声かけてくださったんですかね。
ですね、
素敵だったから。
はい。そう思いたいんですよ。ちょっと見てきて。
見てた時にめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。
ね。
娘さんたちが踊られてたスーダラ節がすごく楽しくて良くて。
スーダラだった。スラスラスイスイスイですね。
そうです。はい。ちょっと気に入りまして。
うん。
ぜひ。うちの舞台でもということでお声かけさせていただいてからのご縁ですね。
ぶっちゃけ大衆演劇の座長さんでそんなに気軽にね声をかけてくださる方っていらっしゃらないんですよ。それがその時は分からなかったんですけど、でノリがそうなんだなっていうのですごく気さくなんですね。それでステージを拝見した時に、思いが同じなんだなっていうのが感じられたんですね。ステージにかける思いも、それで一緒にやってみたいなっていうことで何度か
声をかけてい
ただ いて、響さんたちは、ファミリーで、何人かでやられてらっしゃると思うんですけど、普段お一人でやってるんですか？
普段は教えてるんですね、踊りを。日本舞踊の家元でございます。
はい、藤間流っていうのをパンフレットで拝見したんですけど、
出身がそうですね、藤間流と花毛流を習っておりまして、それでそこから私の母が、大衆に受け入れられる踊りを踊りたいっていうので、古典舞踊だけを重んじてた、日本舞踊の道を看板を下ろしまして、独自で流派を起こしました。
そういうこと。
それでそこから伸び伸び自由に創作舞踊ができるようになって、でその母が他界したものですから、後を継いで、お弟子さんに教える傍らステージを踏んでいきます。
じゃあお弟子さんと一緒に出る時もあれば、お一人で出る時もあるっていう感じで。じゃあ座長先生みたいな感じですね。
まあそういうところですね。
はい。
へえ。なんかこう若き頃の石川さゆりさんを復活させるような
。それでね、なんかね、実は同じ年ぐらいなんだってって、ね、パンフレット見たね。じゃあ、純子さんもあんなに身軽に踊れると踊れるわけないでしょ。すごいな、ジャンプしちゃったりね。ほんと。まあ、響さんたちがジャンプするのはよく知ってるんだけど。もう、若々しいです、ね。
ジャンプしましたか。
ジャンプしてました。
悪いですよね。
悪い。お二人ともやっぱね、日本の人が身が軽いとか思いながら。
いろんな能力をやっぱ試されるというか必要なんじゃないですか。
そうだと思います
ね。ただこう静かに踊ったりとかするだけじゃなくて。
シャチホコさんはどういう出会いですか？
自分はそれこそ3年前なんですけど、に自分の地元の名古屋に響ファミリーの公演がありまして、その時に初めて母と一緒に見に行って、でその時からハマってしまって追っかけになったのがきっかけで、
出会いは住み込みで働く
はい公演があって、
追っかけから自分も舞台を踏むみたいになって
舞台はその時は踏んでないですね。ちょうど、今そうですね。はい。
木なんだよね。
そうですね。
二人の出会いも、ほこちゃんと私の出会いも、同じ日、3年前の初めて、響き老人ホームに行った時。あの頃なんですね。だから、響きデビューが同じくらいなんです。3年前ということで。だから、ほこちゃんとも、深いつながりがあるんです。
ですね。
ファンでね、おかけしてたら一緒に舞台出れるっていう。
社
証拠するだけだからですね。
いやまさかそんなずっと OL をやっててこの世界っていうのは全然経験したこともなかったので、まさか入れるとは思ってなかったんですけども、この座長の人柄で拾っていただきまして、はい、初めは裏方でやってたんですけど、自分も表に立ってみたいなって気持ちがだんだん芽生えてきて、で座長に声をかけていただいて、はい、最初できるかどうかわからないって思ったんですけど、できるかできないかじゃなくて自分がやりたいかやりたくないかだって言われて、やりたいですっていうことで、はい、頑張らせていただいています。
そこからもう毎日泣いて頑張ってますね。泣いて泣いて毎日怒られて、
じゃあ私もやりたいって言ったら、
わやった、綺麗どころが増えるぞ。あ、お嬢に言ったら灰色になっちゃう
な。灰色だと私も何回失敗したことあるんですけれども。
そうそう。そしたらじゃあね、今回はブラジルにまあ来るって話になった時には、どう思ったんですか？みたいな。
いや、まさか連れて行っていただけるとは思っていなかったので、うん、驚いたっていうのが最初はありまして、その後はいろんな意味で不安があったんですけども、まあ、何があっても座長の裾を掴んで離すまいと、必死な思いでついてきました。はい。
ちょっとしてパスポートも初めて取ったとか。
パスポートは、前に卒業記念で取ったのがあったので、でもビザは初めて取りました。
はい、で、どうですか？到着してみてブラジル
は、なんか勢いがすごいなっていうのが正直なところありました。はい、日本もすごい、パワー、お客さんのパワーとかもあるんですけど、なんとなくこう、背中を押されるって言ったら変なんですけど、なんかちょっと勢いのある街だなっていうのが最初ありました。はい。なのでその勢いに乗ってきました。
来ましたね。
はい。皆さんの温かい、こう、視線とか、お力で、なんとかこう、やってこれました。はい。
そうですか。もうじゃあずっと日本では、もう住み込みで一緒に行って、はい、いろんなところの公演もスタッフとか、
はい、
ちょっと練習して出しながらとか。
そうですね。はい。今少しずつ舞台の方にも立たせていただきながら、いろんな勉強させていただいて、一緒に動かしていただいてます。
そうか、そうか。はい。カズマさんの方はじゃあ話を遠くに振りますが、どうですか、
はい、
3年ぶりのブラジルは、はい、あ、そうですか、
難しかったです。はい、もう変わらず無口なんですけれども、何を喋っていいのか
分
からない
ですけど、そうですね。
とても、でも私今回皆さんもよく言ってたんですけど、カズマさんもともとね、基礎もできてるしお上手なのは存じ上げてたんですけども、なんていうの、色っぽくなってきてドッキリしました。今回の公演でおばあちゃん役、
はい、
ああいうのもすごいなと思って、もうコロニアのおばあちゃんたちは、一緒にあの顔で写真を撮りたかったって。だからちゃんとおばあちゃんのこう、よぼよぼ歩きながら急にスパッと、まあね、もちろん若いからなんだけど、すごい芸の幅がまた一段と広がったなってすごく思ったんですけど。どんどん今レパートリーって増えてるんですか、響さんたちのもの。
かなり増えてますね。
ですよね。
増えた分どんどん出してっちゃうもんで、次出すものがなくなるじゃん。またすぐ稽古してみたいな。
いや大変でしょう、それもね。普段は一緒には、練習してるんですか、マリー、なんて呼ばばいいんですか、
マリちゃん、
マリちゃんいいの、
はい、長いですけどね。
そう、長いの短くして、
普段一緒に稽古するというよりも公演があるときに、お願いするときに、ちょっとリハーサルをというかお稽古してからっていうことで、
ね、切羽詰まってからいつもね。
そうなんですね、すみません。
でしかもさ、青森にいらっしゃるわけですよね、はい、普段は、はい、そうしたらまあまあ、響さんたちは普段東京ですよね。そうしたらばどういうふうにして、青森の方に行くよとか、青森から東京来るよとか、そういった時に一緒にジョイントって感じ。
そうですね、逆に東京に来てくださったりとか、自分の向こうに行ったりして、稽古させていただいて、この前、今回の公演の方も、約7曲。1日で覚えていただいて、
本当に
本当にまさかと思って、ね、もうお手伝いさせていただけるっていうことはすごい嬉しかったので、言われたことはやろうとは思っていたんですけども、 これとこれとこれとこれとこれとこれに出ていただきますって言われたときに、
うん、
はいって何時間かしかね練習時間がないんだけれども、はい、
うん、
でも答えなきゃと思って寝ないでやりました。全身筋肉痛でした。
覚えちゃったんだもん。
すごいね。さすが芸人でいらっし
ゃる。いやでももう座長の情熱がね素晴らしかったんで答えなきゃと思いました。
なんか血が出るまで稽古とかするんですか？
血が出る、まあ、例えれば血が出るまでですね。
そうですね。
どっから、
どっから、まずどっからっていう。
でいきなりブラジル行こうって言われたわけでしょ。
はい。
ブラジルどう思ったんですか。え、
何の役で行くんですかって。
うん、
荷物。
そうですね、あの最初に声かけさせていただいた時に、
うん、
うちの子供たちの面倒を見るんだと思ったらし
い。私子だくさんなので。え、子供4人育ててるので。
まあ4人いらっしゃる。
そうです。なので
ジュディシッターとして声かけてくれたんだと思ったら、
お留守番、
私も行くんですかみたいな。
じゃあいきなりブラジルですからね、
うん、
日本から、
うん、じゃあマリさんはそのお子さんは今どなたが、
もう兄弟同士で力を合わせて頑張ってお留守番しています。
何歳ぐらいなんですか一番下は。
下は9歳です。
あ、はい、じゃあ上はもうじゃあ
20歳です。
あ、じゃあ、まあ、
全然大丈夫
です。言えないですね。言えないですね。このままだとは。え、いつ今回そのブラジル公演をするってことは決まったんですか。
先生に連絡したのいつでしたっけ。最近ですよね。
震災の
後ですよね。
そうなんですか。
はい、
じゃあパタパタってこっちのスケジュール決まった
り。そうですね。実際僕も本当にこっち来るのかなっていう。
はいはい。
ずっとで今回その震災があって動きが取れなくなってしまって、だから余計にこうなくなるんじゃないかなと思ってたんですね。
あの藤瀬恵子さん、こちらのブラジル側のコーディネーターからお話があったのはいつぐらいだったんですかね。
話があったのは
去年
10月頃です
か、ね、ぐらいか。でまあ思ってたけど、実はですね、はい、あのお二方大変な震災に遭ってるんです。今回の。
そうなんです。
はい。ぜひ聞いてください。今回
の
大震災、
被災者です。被災者です。
どこにいらっしゃったんですか。じゃあまず3月11日ですよね、
はい、
どちらにいらっしゃったんですか。
岩手県に。
あ、岩手県。え、じゃあ地震と津波の方も。
はい。
本当ですか。
でも本当すごかったですよ。岩手県の田野畑村ってあるんですけども、そこに長曽っていうホテルがあるんです
よ。それは海側ってことですか。
目の前海なんです。
はい。
もう目の前海でこう山に囲まれてて入り江みたいな形になって
ます。ああ、まあそこら辺ね、リアス式海岸は一番危険だと言われてた場所ですよね。
はい。もうまあ津波があった後なんかもう線路から何かもう全部壊れてますからね。電車もひっくり返って上の方には車が乗っかっててみたいな、まあいろいろあったんですよ。その当日に午前中に公演があったんです、ツアーのお客様の中で、
はい、
ね、午前中10時半から公演があって、皆さんその後1時間から1時間半のショーを見て帰られたんです。その後に、まあ、すごく綺麗だったんですね。空もすごい青空で、すごく海もすごい透明度が高くて綺麗だったんですよ。風がちょっと強いかなっていう感じ で自分は気持ちいいなと思って化粧をしたままそのまま海の遊歩道の方を歩いててうわーとかってやったんですよ。ちょうどその時自分が一人戻って衣装を脱いで風呂入りに行ったわけですよね。部屋の風呂入ったんですけど3階に部屋があったんですよ。でその顔だけ化粧を落として、
うん、
まあ、自分の部屋の風呂だからいいやと体にお城についたまま風呂入った
ん
です、
うん、
そしたら
あ、その時にだったんですか。
そうなんです、
まあ、夕方っていうか4時、いやいや午
前中です、午前中というかお昼、
2時ぐらい、
2時半、
2時
それぐらい、あ、そんなもん
だった、2時47、
じゃあもうまさに公演が終わってちょっと一息ついてお風呂をゆっくり、まあそらしく入ってた最中、
はい、
お風呂のお水ってどうなりました。
いや、その時にこう入ってまして、
うん、
ドーンってきて、うん、あ、地震だなーとこうだんだんだんだんだんだんだんだんあのユニットバスなんでぎっしりしい始めて、
うん、
やばい、なんだこれと思って、うん、風呂から出てこう見たらもう 津波が風呂の中で起きて、
あ、もうすでに小さな津波がお風呂の中で、は
い、なのでやばいなと思ってタオル巻いて、うん、こう廊下の方に出てたらみんな走り回ってる、うん、やばいぞ地震だ津波来るぞって言って、
あ、でもその時はすでにもう皆さん津波来るぞって、
もうそういう噂来たって、ね、その辺の人たちみんなこう津波の訓練してるみたいで、うん、だから被害が少なかったみたいなんですよ、3、4人ぐらいで、
え、じゃあその時もすぐ着替えたりとか洋服を着て、
そうですね、服を着て、
まだお城が体につい
てたまま、
ついたままですね、
カツラとか取って、
あれ、カツラ取らないですよ。
首から上だけ取らなかったんで、ああ、男性とか言ってた
ら、顔の化粧だけ落として、まあ、首から下おしろいがついてて、腕にもついてて、ね、そんな感じ。うん、だもう、そこからこう、ホテルの中、まず、なんだっけな、一回逃げろ、まだ間に合うから、一回まで走ってって、うん。いやー、これはやばいぞって。うん、で、その時に、弟と運転手を先に車で逃がしたわけですよ。
はいはい、あ、その時じゃあその地震あった瞬間は和真さんもホテルの中にいたんですか。
は
い、あ、
うん、どうして2人を先に逃がしたんですか。
っていうのは、
すごい話なのよ。
ご無事で、今始まってる、
始まってる。すみません、お茶をください。
で切れた後にお茶を
ください。すみません。
何で話すか。
すみません。
マイクで言いました、
ね。マイクで言いました。すみません。お茶が飲みたいなと思ったんですけども、
今の今
ライブの話を、はい、今ライブの話を、水にはやっぱり水で返すかなと思って。
そう。うまいですね。
そう、そう、それで。お風呂がチャポチャポで、カズマさんだけをなぜか逃がそうと思った。本当はカズマさんじゃなくて衣装を逃がしたかったとか。
衣装はまだホテルの中に残ったもので。
うん、
で、弟とそのもう一人運転手がいたんですけども、
うん。
っていうのが、もう、うん、最後の最後のことを考えて、うん、最悪のことを考えて、うん、どっちかが生き残れば何とかなるだろう。そこまで考えてしまって、先に逃がしたわけです。
それを思いつくまで何分ぐらいですか。
何分も何も、もうパス、瞬間的に、もう行けって言って、でもこっちも津波来るから間に合わないから早く入ろうって、この、両側にいたわけで、で、いいからもう先に行って、で、ホッコと、僕と、
ホッコさんもいたわけですか。
はい。
ホッコさん何してたの。
私も部屋で顔だけ化粧落としてる最中でした。はい。
びっくりしたでしょ。
びっくりしましたね。なんか揺れて、それがいつもよりも 長かったので、その時ちょうどそのもう一人の運転手さんと話をしてた時だったので、落としながら、え、なんかちょっとやばいねって言ったら、すごいもうアナウンスで逃げてくださいって言われて、で、座長の部屋覗いたら、こう、タオル一枚だけ巻いて出てこられたところだったので、それからもう浮いたり下いたりで。
でもね、
タオルしないと出れないでしょ、やっ
ぱり。冷静だなと。
意外に超冷静でしたね。
うん、じゃあ本当にじゃあ2人はホテルに残って2人が車でっていう風に分けたわけだ。
はい、
うーん、
でもそっからですね、もう車行ったのはいいんだけども、うん、ホテルもマラソン状態ですね。津波が来るから5回いて、
あ、下に行ったり上に行ったり、
そう、上上がったり下降りたり上がったりでも大変でしたもんね。でそれだけで疲れて、まあいいやと思って投稿見てたんですよ、
うん、
そしたら第1波が来まして、
うん、
ずーっと静かに、
うん、
駐車場に車があったんですね、
うん、
そしたらその静かな波がスーッと引いてったと思ったらコロコロコロコロコロっておもちゃのように転がって落ちてっちゃって、
あ、車がね、
はい、
車がね、
うん、車が落っこちたと思ったら止まってた船、
うん、
さーって小さい船ですね、全部流されてって、うん、一気に瓦礫だらけになって、うわ来たなーとはと思ってたら今度第2波その後ですよ、
うん、
なんか盛り上がってきてるなと思ったら盛り
上
がって、そうですね、うん、あ、ってわけではなくて全体的に
全体的に海が盛り上がってる
っていうのが一回ザーッと引いてた
んですよ、うん、
もう全部だから落ちた車から何からもう全部見えるわけですよ、
うん、
バーッてうわー、うん、海がなくなっちゃったと思ったらこうズワーッて戻ってきて、向こうの遠くの何だっけな岬があったんですよ、
うん、
そこに何て言うんでしょう、滝のように落ち始めたんですよ、囲むように、あれあんなとこに穴あんのかなって思うぐらい、そういうわけではないんですよ。そういう自然現象みたいで、浮世絵とかでこうなんか滝が映るような、あんな感じなんです。すんごい綺麗で、うわあ綺麗だー、すげえすげえ言ってたら、
うん、
危ない離れろーってみんなが騒ぎ出して、
うん、
下見たらもう波がずわあ
あのお風呂が溢れるかのように、
うん、
一気にうわーって水
が上がってきた、
うん、増してきて、
うん、
こう皆さんこう津波とか波って上からこう、
そうですね、上からこう徐々に上に上ってくるのかなって、
くるようなイメージがあると思うんですけど、そうではなくて下から溢れてくるんですよ。
へえ。
これでそれ下見たらもううわーって4階までその津波が来まして、う
ん、で何階いらっしゃった？
5階にいたんです。
じゃあみんな5階逃げた。
はい、ギリギリ危機一発で。
じゃあホテルの人は誰も死んだり怪我はしなかった？
はい、おかげさまで。
そうですね、判断でも正しかったんでしょうね。
そうです
ね、外に出て逃げるのに遅れる可能性もあると。
はい、その波がうわーってきて、もうその村のところにドーンってぶつかって、非常扉が開いて、ホテルの、
うん、
波、その波風がその爆風みたいな感じで、
うん、すごい音、
すごいザーンってなったと思ったら、このなんだ、ガラスから紙からもういろんなお膳とかなんか吹っ飛んで、ザーって吹っ飛んできて、
うん、
その時にホッコがもうビビっちゃって、ビビっちゃって、
ビビれない人いませんよね。
いや、もう、いや僕は、うん、人生、意外に冷静で、うわすげえとかってことで、逆に映画見てる気分で、
あでもね、
でそしたらホッコを見たら、
うん、
もうすんごい上手です。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
手が震えて顔がぐっちゃぐちゃでブルブルブル。いやーべ、こいつ頭おかしくなるよと思って、手つかんでも走ってあのすぐそばにトイレがあったんですよ、
うん。
ここだったら安全だと思って突っ込んで、
うん、
で、ドア閉めた
ん
です、
うん。
他の人どこに逃げたかよくわかんないんですけども、
うん、
で、そのちょっと収まったなと思って、そこの扉を開けたらもう、うん、絨毯がパラシュートのように盛り上がっちゃって、ぽーって、あの風で、しばらくずーっとぽーっともう盛り上がった状態で、それが収まって、今度みんなで9階に逃げたんですよ。
あ、9階まであったんだ。
9階まで。
ホテルは10階建てで。
じゃあ、
うんうんうん、で、上まで逃げてって、外を見たら、うん、あれ？ここ、村なかったっけ？家なかったっけ？
へー。
ありましたよね？あったあった。え、今のでなくなったの？本当に一瞬です。もう本当、4、5分の間でそれがあって。
うんうん、
思ったのが、
うん、
今度、
うん、
家を建て直すときとか、
うんうん、
津波を使った方が安いし、あっという間に終わると。
はい、あの建築の壊し屋さんは仕事いらない。
いらない。そう思いましたもんね。それだけもう、きれいさっぱりなくなりました。
そうだよね。でもそしたら4階以下に部屋を借りてた人たちの荷物もきれいさっぱり。
あ、うちらの荷物全部なくなりました。
4階だった？
はい、3階だったんです。
じゃあ現金とかそういうのは大丈夫だったんですか？
あ、現金はちょっとポケットに入れてたんで、
あ
の新しいカツラに花魁の打ち掛けに、あのなんか他にもいろいろあったらしくて、
うん、
でそれ以外にまあ私物ですよね、
うん、
ちょっと暇つぶしのゲーム機とか、
うん、
あの普通に私服からないから、で他にもですね、6月に18公演やる予定だったんですよ、自分たち企画 で、
うん、
でそれのポスターチラシがドカーッと届いてたんですね、
うん、
それが全部なくなってしまって、
綺麗に津波さん、
あの物がなくなったというよりもそこに行けないんですよね。
あ、
もう壁が崩れてて床も崩れててと、で4階まで津波来てるんで間違いなくもうぐっちゃぐちゃになってる、もったいない状態ですもんね、
は
い、
それは誰か損害賠償してくれるんですか？
いないですね、保険は降りないですし、はい、もう結局車逃がしてよかったなっていうのが、車も結局普通にその災害の震災の保険に入ってても、
うん、
二次災害なので、
あ、
保険が下りないと。
なるほど。
でそこで、うん、まあ、弟に逃がしたのが良かったなと思ったのは、
うん、
おかげで車助かりましてですね。
うん、は
い、まあ、傷だらけになったんですけど、っていうのが、
うん、
弟とその運転手と車で逃げてったんですよ。
う
ん、高台逃げろっつって、高台ガーッと上がってったと思ったら、あまりにも低くて、そのまま降りてっちゃったらしいですよ。
高台が低かったのじゃなくて、
高台じゃ、
山が、
高台じゃなかった、ちょっとした小山みたいな感じ、
そうです
ね、山が
ちょっと下って、
そのせいじゃないっていう、もっと上があるのかと思って、いきなり下りたから、
そ
う
そうそう、
丘みたいな感じ、
そうですね、はいはい、はい、それで危ないからって戻ったんでしょ。
そこに駅があったんですけど、そこで待ってたら消防団の人にもっと危ないからもっと上がってくれって言われて、で上がってったらまた下がっていっちゃって、
上がったりする
どうするどうするどうするどうするどうするどうする
どうするで運転手さんがここまで来ないだろうって、で車をバックして止めて、でもう山から全然 海の方、様子が見えなかった。
そうですよね。
そしたら様子を見に行ってしまって。
運転手さんが。ね。
そしたらちょうどドカーって波しぶきが、もう近くまでドカーって上がって、
うん、
運転手さんの後ろにも普通に人がいたんですけれども、
はい、
その人たちが車と逆方向の山に上がっていっちゃって、
うん、
で僕あの助手席に座ってたんですけれども、
はい、
その波しぶきがもうドカーってもう来たの 見えたんで、
うん、
もうすぐ運転席飛び乗って車を発進させて、
はい、
でその車の道を上がっていったら、
うん、
ドカーンってあの衝撃が当たって、
うん、
でそうしたら津波だったんですね。
え、車に津波がタッチしちゃったわけ。
はい。
で
車の後輪のあたりまでもうあの津波が
津波かーってみたいな、
うん、でとりあえずあの後ろが見れなくて、うん、そのままずっとまっすぐブーンって上がっていって、
うん、
で山のてっぺんまで行って、
うん、
でそこからさらに高台があったんですね、
はいはい、
で村の人たちもそこに
今度は歩いてってことですね、はい、車を降りて上がってって、
はいはい、
で上がってって、
うん、
そしたらいっぱい人がいて、
あ
でそこからあの村が見えたんですね、
はいはい、
そしたらもう波で全部壊されてて、
あ
で全部あの引き上げた後その車見に行ったら、うん、あの車の後輪のところになんか1メーターぐらいの鉄みたいなくずが、
ああ津波と一緒に鉄くずがやってきて鉄くずがタッチしちゃったわけね、車に。
そうみたいですね。
ああそれで傷がついちゃったってことね。
後ろのバンパー全部
あるんだ。
それが衝撃だったんですよね。
津波とで、あの車もう晴れてたんで乾いてたんですけど、津波 の波の跡が
はいはい、
くっき
り残っちゃった。じゃあの見に行っちゃったドライバーさんはどうなっちゃったんですか。
あの残念ながら飲まれましたよ、
うん、本当ですか。
本当です。
そういうことが起こりうるんですか。
でも命は
おかげで助かりました。
よかった。あなたも
見つかった時はすごい状態ですね。あの、まあ、消防隊員の方が言うには、
うん、
あの船の下敷きの状態で見つかったと、山の上の方でっていうのが結局波にその飲まれてザーッと連れてかれたで、
うん、
船の下敷きになって見つかった、
うん、
でまあその運転手が言うにはですね、しばらくどっかにしがみついてたらしいです、
うん、
波にザーッて、
うん、
でもう耐えられないとで離してしまったらもう、うん、そこから先は息もできなかった。
流され、もうそのまま濁流飲まれる。
はい、もう身を任せるしかなくて。
うんうん、
でいろんなものが当たってきて、痛くて切り刻まれたというか、
うん、
実際見つかった時すごい傷だらけで、まあ、あの見つかった時に僕が見たのが、
うん、
あの軽トラの荷台に、
うんうん
うん、なんか真っ黒になった人がいたんですよ。
うんうん、
なんか、ブルブルブルブル震えながら正座して、
うん、
でよくよく見たらうちの運転手なんですよね。
あ、
あのもう泥まみれというか、もう土まみれ、もう土偶状態ですかね。もう頭からも下までも口から目からもう全部泥だらけ で口からも泡吹いてて、
そうでしょうね。
そうですね。
でもよくご無事でよかったですね。
そこからあの、まあ、消防隊員さんたちと一緒にこう担いで、
うん、
救急車は先に1台行っちゃってたんで、
うん、
もう救急車がなくて、
うん、
でもう1台のなんかワゴン持ってきて、
うん、
でその車に乗せて、
うん、
であの診療所が近くにあったんですよ、
はいはい、
そこまで連れて行って、
うん、
で何人かそこにいたんで
やっぱり怪我した人が、
はい、
うん、
でもストーブ焚いて、でみんなで体させてずっと、でカズマたちはそこから避難所の方に行ったわけです。
あ、そうか、もう被災者だね。
うん、でその避難所でずっとカズマはなんか毛布鉄だったりとかなんかやってて、
でその今その運転手の方今はどんな感じですか。
今も元気であの地元の北海道の方に帰ってるんです。
よかったですね。すごい強運
なんだ、うん、ね、
津波見に行ってだったね。
つまみはいいと思いますけど、つまみは良くないですね。
いや、だって一応彼だってあの平地にいたわけじゃなくって、ちょっと高台とかにいたわけですよね。
結構
高台のところで見に行ったわけですよね。
何歳ぐらいの方なんですか？
45ぐらい。
あらま。え、で、じゃあその人は長く響さんと一緒にやってたん
ですか？いや、本当最近の話ですよ。最近入ったばっかりでっていう。
ああ、じゃあやっぱり。
手伝いに来てくださるようになって。
あ、そうな、やっぱり本当はそういう芸事をやりたい、一緒になんかやりたいって
感じですか？ではなくて、まあもともとトラックの運転手やってて。
ああ。
で、それでなんか手伝えればっていう。
まあでも、だいぶ体も元気になって。
そうですね。もうその結局見つかった時はもう低体温で、
あやっぱり
もう肺炎起こしちゃってて、もう砂から、
ね、
砂から塩から重油からもういろんなもの飲み込んじゃったの。
何時間後ぐらいに見つけられたんですか？
地震があってから1時間半だか2時間ぐらいしてからあそこホテルで着いたから、その前には見つかってたと思うんですね。
はいはいはい。あ、本当良かったですよ。皆さんはね、全然怪我なく、
その間ずっとトイレにいらっしゃったんですか？
いや、あのトイレからとりあえず出て、あの9階の方に移動はしたんですけど、もう落ち着かなくてずっと一箇所に座ってうずくまってました。
意識不明状態ですね。
あ、意識はあったんですけど、はい、あのもう頭で何も思考回路は止まってました
。はい、それで良かったかもしれませんね。
あ、逆に良かったかもしれない。
下に行っちゃってね。そうなんだったら。
あまり外が見れなかったですね。やっぱり外見た時に、あの今まであった家とかもう、まあ、村ごとなくなってたりとかしてたんで、でえって思ったままそこで固まってしまって。
座長がすごい冷静な判断と、ストレッチ、
冷静すぎて全てはっきり覚えてます、ね。
でも
みんなのこんな地声からもう泣いてる姿からもう。
なんかこう状況を把握するっていうことはそういう時可能なんですか？何が起こってるんだろうって思っちゃうよね。
でもやっぱ冷静だから全部が把握、いつもよりも把握する能力がいきなりアップしたんじゃないですか。0択くらいになったんですよ、多分。キャッサーはレベルマイナスくらい。
はい、違いない
。でもそれが逆に正しくよかったですよね。同じ場所。大ちゃんがレベル100で、正月でマイナス5だったら、もう正義派ファミリーはいませんよ。社長はいらないぐらい。
いやいや、でもすごかったですね。何かもうちょっと揺れるたびにもいいんですよ。
まあね。
すごいよね。
これはもう多分一生ない経験ですよね。
まあ二度としたことないと思います
。いやですよ、もうなんか病院行ったら病院行ったらうーってもう見てる。
結構やっぱり怪我してる方いらっしゃった。
いましたね。
亡くなった方だって当然
いらっしゃる。いらっしゃると思います。はい。
でその後だってしばらく動けなかったんですよね。
そうですね。ずっとその岩手県。
はい。
ついに切れちゃって。
いや、そんでもない。神ちゃんのせいでは全然ありませんので。はい。
僕のせいです。
あ、それでもないと。それで、アキトさん、あれ、どこまで話したかまた忘れちゃったんですけど。津波が終わって、
生き残ったと。
それは生き残ったんだけど。
はい。で病院でみんなうう
言ってて。そう言ってて。そうそうそう。で、私もう一つ聞きたかったのは、森さんは青森でしょ？
はい。
青森で被災はされなかったんですか？
はい、私の住むところは、あの海が遠いので。
ああ、揺れは？
揺れはすごかったです。
あ、
もうあのいつもより長かったし、前の日に強い地震があったんですよね。で、その時に、2、3日中に大きい地震が来るんじゃないかっていうのは言われてたので。
言われてたんだ、
地震が多い。多い土地なので、なので気をつけてはいました。だからただしすごい揺れで、でも停電になって、何もかも音信不通になったので、周りで何が起きてるかは停電が終わるまで全くわからなかったので。
何日間ぐらい停電だったんですか？
まるまる2日間くらい停電して、
青森市内、
全部です。ほとんど青森県内っていうか、もう被災したとこもちろんそうですけども、東北が大体停電。なので、電気も何もない状態、お水も出ない状態とか場所もあったりして、で情報が入ってこなかったので、まさか大変なことになってるっていうのはもう分からなかった。 で、気がついた時に、うん、岩手県と、うん、あの宮城県が大変だっていうのを分かって、うん、地元の八戸市がすごいっていうのは、うん、まだ何日間か報道されなかったです。
ああ、書いてそうやって停電になったら情報がね、途絶えちゃうもんね。でも個人的な被害はほとんど家とかも
大丈夫ですね。物が壊れたくらいで。
よかった
です
ね。
はい、
じゃあ、クリスさんというと、あの教室とか、はい、そういうものは別に、あの中止になるということはなく、
あ、でも停電になったので、
あ、そっか、
うん、しばらくはそれとちょっと、あのガソリンも手に入らなかった、
ガソリンが手に入らなかったんだよね。
そういうと、はい、
それだからなんか響さんたちも被災した後に、うん、どっかなんか青森かどっかの方になんか逃げてたんでしたっけ、
どうやって救済されたっていうか逃げてたんですか。そう、
ですね、この災震があったその日ですね、津波があったその日に、まあ病院行ったりの、その、なんだ、避難所、
はいはいはい、
を自分行ったり来たりずっとしてたんです。
うん、
で、その中で、たまたまその病院に行った時に、
うん、
診療所から病院連れてったんですよ。
うんうん、
連れてきてて、
うん、
で、その病院で、
うん、
あの、そのホテルで働いてた、
うん、
お掃除のおばちゃんのお母さんが入院 してたんですね。
うん、
津波にあって、
はい。
で、その人はたまたま来てて、
うん、
あら、ここに来てたんですね、みたいな。
うん、
で、そこから話をして、
うん、
あの、なんとかしてここ出ないと、やっぱり連絡が取れないから、ちょっと相談なんですけど、
はい、
あの、車貸していただけませんか？
おー。
言うか言わないかの間に、いいよって言ってくださって。
はい。それで青森の方に、バス、車を貸してくださいって言って、
そうですね、その岩手にいる間に、こう話させていただいて、
うんうん、
なので、その、次の、朝にそのまま車をお借りして出ることができたんです。
うん、へ、で、それはどこに行こうっていうふうに、う
ん、っていうのは、その11日に津波があったんですよ。13日に、
うん、
青森の八戸で公演があったんですね。
はい、あ、なんか公演に行くために
本当は出ていく予定だったんですけども、
うん、
で、まあしょうがないからと。で、あの、まあ、車をお借りして、荷物も何もないもんで、
うん、
まあ、とりあえず行かなきゃ連絡も取れないしと。
うん、で、電話も全然ダメ。
全くダメ。
全くダメ。
ダメ、電気もない。真っ暗で。なので、朝待って、それで出てて。その時にみんな乗せて、みんな乗せてっていうか、僕と弟と、ポッコと、
うん、
その3人で行って。
うん、
ほんで、岩手県を抜けて、九戸っていうところに入ってから、
うん、
やっと携帯が繋がった。で、またちょっと走ったらまた全然繋がらなくな
って。じゃあ、質問なんですけど、青森の公演やったんですか？
公演は、はい、なくなりました
よ。ですよね、はい、でもまあ、とりあえずはたどり着いて、でも行ってみないと公演がないっていうのも分かんなかったわけですね。
まあ、なくなるっていうのはまあ、
ほぼ思ってはいたけど、
うん、思ってはいましたけども、まあ、どっちにしてもうちも衣装もないしと、
うん、
まあ、どうしても やるっていうのであれば、
うん、
ここに近場にいらっしゃる、
うん、
まあ、方々にお願いして、
うん、
まあ、衣装とかカツラとかお借りして、
うん、
できることをやります
っていう感じで、うん、
はい、
で、何日間ぐらい青森の方にいらっしゃったんですか？
何日行ったっけね、12、13、14、15、16、17、18、1週間
1週間で、ガソリンとかもなくなっちゃったりして時期、日本では。
そうです。
そうですね。
はい。
で、その後はガソリンも入って東京まで戻ってきた。
そうですね。結局その岩手の方と連絡が取れないので、
うんうん、
自分たちで行って確認するしかないんですよ。
そうですよね。
あ、
で、結局ホテルに衣装から車の方から、車も避難所の方にあった、今あったんですけども、避難所から出せない状態だったんですね。がらきの山で。
うん、
なので。それを何とかして釣りに行かなきゃいけない、
うん、
じゃないと次の仕事も仕事にならない、
うん、
で、そのしばらく数日そこにいたんですけども、
うん、
全然動けない状況で、
はい、
ね、ガソリン入れなきゃいけない、
うん、
一晩泊まってやっと20リッター入れて、
うん、
で、それで軽自動車だったからガソリンで動けたようなもんで、
うん、
で、そこから 3,4 時間かけてその岩手のところまで行って、ラガソンまで行って、
うん、
で、
交渉で責任者の方とあってってことですよね。
そうです。で、行ってやっぱ入れませんと。
うん、
今まだ何も掃除もされてる道がないからと、
は
い。で、そこから避難所へ行って、
また戻ったってことですね。
そうです。病院へ行って、その車貸してくださってる方のところ行って、もうちょっと貸してくださいって。で、また戻って。
でそれを 2,3 日繰り返して、うん、やっともうダメだともう行かなきゃいけないと、うん、21日に離断症があるからで、最後にそこ寄ったのは19日だよね。19日にそこに寄って、うん、ちょうど道が開通したんですよ。ただホテルまでは行っちゃいけなかったらしいんですけども、
うんう
ん、なんとかいいお邪魔させていただいて、荷物だけ取らせていただいて。
あ、荷物はちゃんとあったんですか。
はい、ありまして。
ああ、よかったです。
ぐちゃぐちゃにはならず。
はい、綺麗に置いてありました。
へえ、え、それは何階だったから
ですか。5階ですね。
あ、そう、4階まで来てるけど、5階まで大丈夫だった。
そうなんです。5階が公演会場だったんです。
ああ、そういうことか。
え、その非常扉が開いたときに、
うん、
っていうかそこ、非常扉のところが掛け合いしてたんですよ。
うんうんうん、
でそれでバーって吹っ飛んでくると思ったんですけど全然吹っ飛んでこなくて、綺麗に畳んで置いてあったものがそのままだった。
へえ、面白いね。失敗してね、あと泊まる部屋だけが3階5階以上だったらね。
そうですね、
まあ、
しょうがないですけど、正直な質問なんですけど、はい、その時もう本当にこれからもう来る、それ来る、逃げなくちゃいけないって言った時に貴重品とかをこう身につけたりとか取りに行くっていう風な感じにはなったんです。それとも結構お財布とか、さっき小銭は入れてましたっておっしゃってましたけど、免許証がある、例えば何かとか、
はい、
なんか大切な保険証じゃないけどわからないんですけど、そういうの貯金通帳とかね、犯行とかね、
公園に貯金通帳持ってく
る。いや、それが持って行ってるんですよ。あの、うち、家に誰もいなくなってしまうので、うん、で、あの、家兼事務所みたいな、自宅兼事務所みたいな形でやってて、
うん、
で自分たちが出るときにはやっぱりその事務所の道具が必要なわけですよね、
うん、
っていうのがその行った先が事務所になるもので、
なるほど、
で僕のものは全部ちゃんと用意できたんですね、
うん、
ほとんど、
うん、
自分の私物も畳んで入れてと、うん、意外にかなり冷静でと、
う
ん、ちゃんと用意できたんですよ。自信があってから
逃げるまでの
数
分の間で、
はいはい、ほとんど部屋きれいにして、
掃除機屋までから
、ね、はい、ある程度入れてってできたんですけども、他はそういうわけにもいかなかったみ
た
いです。
ちゃんあたりはもう大変だったでしょ。
そうですね、一応ボストンバッグに入れられるものは入れてきたんです。自分の私物はとにかく後回しでいいから商売道具をと思って入れてたんですけど、すぐにホテルの方に怒られまして、すぐ出てくれと言われて、最後の一つかみだけ突っ込んできたんですけど、もうほとんど取れなかったですね。
あ、
でも、もう 重いから持ってこれないっていうのもありましたし、パソコンとかいろいろあったので、まあ、パソコンは持ってこれたんですけど、
はい
はい、他のものとかはちょっと持ってこれなかったですね。
あ、で残念なことにホッコのところに事務所のものを置いててしまって、
あらら、
そうなんです。で、
なんか小さくなる。別に取ってるわけ、取ってるわけじゃない
です。そうそうそうそう、まあ、そういうあったということで、
ね、
たまたま、はい。まあ、
ここに花魁の衣装も置いてあったんですね。はい、自分が上に持ってっとけばよかったなとちょっと後悔しております。
大丈夫。
まあでも、ね、しょうがない
し。しょうがない。命があればね。
命がね。
まあでもちょっと笑えたのがですね。
うん、
いろんなこと言うんですよ。パニックってて、
うん、
チケット持った方がいいですか、何持った方がいいですかって、あとで言って、チケットって何のチケットだって、ディナーショー、今度あるディナーショーのチケットの分かと思って、少しだけだなんですよ、
うん。
それかと思ったら、
うん、
こんなでっかい箱持って歩いてるんですよね。よく見たら、その6月全公演のチケットなんですよ。
うん、
俺持って歩くんだぞ、お前通帳持って歩けよってね。
お色の衣装とかだったら結構高いです。
なかなかいです。
ですよね。
すごい高いです。
おいくらぐらい？
あ、1万100万ぐらいはします。
そう。
痛い。
痛いです。
よ
その時やっぱ着て逃げるぐらいの感じだったらもう悲しすぎる。もう、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ねえ、いけないもんね。
化粧落としてる場所なんかで着てかなきゃいけない。
化粧は落として
そっちの方が時間かかりますけどね。
ね、危ないですね。
でも本当ね、よくほら、お相撲さんのさ、椿油とかも高いようにさ、ああいう、はい、プロの方のさ、一つ一つのさ、化粧の道具から何から、高いだろうな。
高いですよね。
塗ったら、ね、落とさなきゃ
いけない
のに。クリスチャン
30ヨールとかそんな目じゃない値段だと私は思いますよ。
よ
く言いましたね。一回まで塗っちゃうんだよ、首から。
そうですね。はい、で、オイラーになるときはもう足の下、足まで全部塗っちゃうんですね。
ね、高いだろうなって思う
んですけど、最近はおしろい代がもったいないんで、うん、足塗らずにサビ入ってます。
キャンデルズのように黒ピンが黒ピンが。
まあ冗談ですけど。まあ実はそう。
なんかね、
いいですね、白いストッキングね、白いストッキングに化粧もうしとけばいいんですよ、ね、
あそうかぶって
インスタントで化粧ができる、あいいですね、それちょっと商品にしてくださいって言ってマイ先生にお願いします、
ありえません、
あ、だっもう全部かぶってください
って言ってますね、
結局
そうですね、それでですね、実はですね、歌の方もですね、アキトさんはプロです、
はい、ありがとうございます。はい。
はい、お上手です、ね。お上手でプロですから。
プロですかね。そんな。知らなかったらお上手ですよね。
とんでもございません。ありがとうございます。
何でいきましょうか。ですね。
用意され
てるの
は。絵をお前だけですね。
はい、新しいやつですね。
絵をお前、
はい。これはどういうあれですか。誰が作った歌です
か。作った先生が、作詞が矢吹広瀬先生、うん、で作曲が久保田守先生と言いまして、
うん、どういうあれでそんなエウってポルトガル語となんかやっぱりこういうポルトガル語の入れてくれとかって言ったんですか。
ですね、なんかないかなって言われたんです、うん、作っていただいた曲がそのエウお前だけの曲があって、
うん、
題名もまだ決まってなくてと、
うんうん、
でこう聞かせていただいて、
うん、
で詞を見て、
うん、
あじゃあここになんかこういうの入れたらどうですかみたいな。なんかポルトガル語入れたらいいよねって言われたんですよ。
うん、
じゃあ、ここにエオっていうのを入れたらどうですかね俺って、エオってブラジルで俺って言うみたいな。
はいはい。
で、エオ、お前だけってどうですかねって言ったら、お、いいじゃないかって話で、それで即決みたいな。超簡単にもう進んじゃってみたいな。で、まあその裏、B 面、B 面というかカップリング曲ですね、
うん。
君思う日々っていう曲なんですけども、宗恵理子先生の作詞で、
うん、
まあ、久保田守先生が作曲みたいな形になってるんですけども、
は
い
は
い、そっちもすごく爽やかな、
はいはいはい、
綺麗な歌で。
うん、今なんか、私ホームページの方チェックさせてもらったらば、どっかプロダクションに入られてる形なんですか。
そうですね、入ってます。はい。
ね、
オフィスコットンってありますし、
はいはいはい、
そちらで。
なんかアートも塗って。
じゃあ聞いてみましょう。
はい。じゃあ、
お
前だけで
いいっていう感じ？そうです、そういうことです。このバックレコードからデビューさせていただいて、このエルお前だけで頑張ってます。眩しく輝いて出会った瞬間にこの愛が生まれた。二人のドラマを今すぐ始めたい。瞳を閉じてても燃え上がる炎を指と指絡めればもう何もいらないさ。えうお前だけ、えう見つめてる情熱の花を永遠に捧げよう。えうお前だけ愛し抜く二人の未来を今日から描こう。奏でるその時に確かに浮かぶのさ、この愛の予想図。二人のドラマに
過ちはないから、心をぶつけ合い信じ合えばいい。見つめ合うその目には真実が浮かんでる。手をお前だけ手を見つめてる。熱すぎる気持ちにそっと捧げよう。手をお前だけ手を愛し抜く。お前のためだけ今日から生きよう。情熱の花を永遠に捧げよう。手をお前だけ手を愛し抜く。二人の未来を今日から描こう。
響秋人さんの絵をお参りになって、
ありがとうございました、はい、
これはいつ出た CD なんですか。
もう2年前になりますね。
あ、本当に2年前。今までそうしたら CD 何曲ぐらい出してることになるんですか。
曲数で言ったら 1,2,3,4,5 5曲、はい、出してます。
それは公演の時にも出したりされるんですか。
歌わせていただいてます。あの CD も販売してるので。
なるほど、はい、うまいですよ。
この絵をお前だけはカラオケダムとウガに配信されてます
。すごいじゃないですか、
はい、
絵をお前、
絵をお前だけ、はい、
テンポのいい感じのね。
はい、ありがとうございます。
カズマさんは歌わないんですか。
はい、
カズマさん
歌わないです。
何歌わないの。うまいですよ。でもカズマさんだって
一家です。お上手だよね。一家揃ってはお上手ですよ。
ありがとうございます。
それお母様も上手ってことかよ。おそらくね、
うちの
そうだと思うね。お母さんの妥協は聞いたことないんですよね、私。
うちのお母さんは、うん、そうですね、熱く歌いますね。
おお、
はい、愛の参加とか。
へえ、やっぱり上手ですか。
うん、熱いです、はい、もっと熱いのがうちの父ですね。
あ、そう、あ、そう、あ、そう、
うちの父はもう頭輝いてるんだけどね。すごい歌うと、あ、本当熱い、お前熱いだろってぐらい熱いんですけど、聞けないです。
熱すぎて。
あ、下手すぎて。下手な上に熱く歌うから、もう、お、熱苦しいって。
恥ずかしくなっちゃう
ね。嫌ですね。はい。
でも、そう、やっぱね、本当家族全員上手だなと思って、あの、兄弟4人は皆さん間違いなくお上手ですね。
兄弟4人いらっしゃるんです
ね。あ、そっかそっか。4人いらっしゃいますね。お姉さまも上手ですしね。
お姉さまはよく、
ね、
お姉さまはよく喜怒哀楽で、お世話になってます。
お世話になってます。
お母様はいつも拝見させていただいてます。まあ、結構お母様がテレビを見てるっていう図がありますよね。
ありがとうござい
ます。いいですね。あの店は入るといきなりリビングルーム。
お母様がテレビ見てる図みたいな
猫なでなでみ
たいな、そうで、ね、いらっしゃいみたいな感じで、
でも美味しいよね。面白いほんのりしてていいと思いますよね。
ありがとうございます。はい、
これは美味しいと思いますね。
ありがとうございます。
本当にお金があっときかさせてい
ただきます。でもリーズナブルなんでだんだと思うよね。
そうね、まあ、あれだけ出してもらえてね、
そう思いますけど、高いところいっぱいあるからね。
あれは料理されてる方は、
はい、
お姉様、
うちの兄になります。
あの、本当だから血が繋がってお兄さんってことですよ、
はい、
どこか修行されたんですか。
日本で
銀座で
割烹と解説を、
やっぱりね、うん、味しっかりしてるもんね、うん、味だけしっかり出せる、
はい、久々にこの前食べてホッとしてたところですね、
うん、 日本に行けばいくらでもね、うん、あるんでしょうけどね、
うん、でも日本でもやっぱりなかなか
美味しい、うん、日本よりは
こんばんは。
エビフライが美味しいんだよね。
あんなにちゃんとラーメン美味しく作るのって、ね、韓国のハンバーグはどっから肉食べるかって聞こえてる。桜の手しか一番美
味しい。あ、
あのいろんな
ところ で。
ハンバーグ定食をそんないろいろ食べたことはなかったけど、まあ、あんまり長いっていうのもね、あるけど。うん、この肉はどうやってどこから手に入れてるのかって思ってるんです
けど、あれも普通にひき肉頼んで、あのカリネルじゃない、カリネさんで、
うん、はい、あ、どこからでしたっけ、
喜怒哀楽のハンバーグ、
いやいや、今
の話で今の話
でどんな感じでしたっけ、ですね、あ、CD、新しい
CD
はお前だけ、
全然ぶっ飛んで
る、運命の話だ
った、運命の話ですね、
ここで終わったんですよね、
はい、か、で、あの、そうですね、で、他の皆さんはマリさんとかは普段歌とかは話してますが、
はい、はい、ステージでですか、
はい、
歌いません、
歌わないですか、やっぱ、
はい、
踊る感じがする
ね、え、石川さゆりばりな感じで
歌いません、
いつかさんが、いつかに歌って、うん、そのままこう踊っていただくとか、
あ、
そういうコラボもなんか、
ありますよね、絵を前だけ、
あ、そうですね、はい、
ね、
はい、うん、バックで、
ね、なんかそれも
踊っていただきまして、
は
い、
そう、はい
はい、で、今回ですね、ブラジルの公演の話をちょっと話聞きたいなと思うんですけども、何日に到着したんでしたっけ、
18日の夜に着きました、
着いて、で、何公演ぐらいしたんですか、
5公演です、
5公演、
すごい、
どことどことどこでやったんでしたっけ、
エジプトで1回、文京で3公演、
はい、
最後にマリーナですね、
あ、どうですか、まずレジストロにはどういうあれで行ったんですか、タミコさん行ってる、あ、行って
る、あの、うちの選手がバスを案内して行った、あの年の離れた選手です、
おおお
お
お
お
おおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおお、初めてですよね、レジストロでいびきファミリーが公演したのは。
そうですね。
うん、
最初どうなるかと思いましたけども、すごく皆さん待遇良くてですね。で、なんて言うんでしょう。あの、一番びっくりしたのが、湿気がすごかったですよね。
ああ、レジストロはね、
そうです
よね。川と湿気で。
あの、荷物が全部びちょびちょになってしまって、外に。だから楽屋を結局舞台からすぐそばに作るのに、
うんうんうん、
全部早替えなもんで、
はいはいはい、
外になってしまったんですよね、屋根もついてるんです、うん、
あ、
そしたらもう、まあ、全部濡れてしまって、
雨が降ってた
ではないんですよ、多分湿気か霜かなんか分かんないんですよね、
うん、
そんなに寒くはなかったんですけど、
うん、はあ、夜だったんですね、
夜、
あれ到着した次の日かなんかですか、
次の日です、はい、
はいはい、なんか
夜露
っていう感じですかね。
ああ、そんな感じですね。はい。だからあれ雨降ってないのになんでこう全部濡れてんだろうっていう。うん、お前なんかこぼしたか、ほっこ。私何もしてません。お前
から水
飲んで
よ。そうね。わかると思って。
でもこうなんていうんでしょう。最初こうブラジル人のお客様が多かったんですよ。
はいはい、
若い子とか。
へ
え。
うんうん。
あれどうしよう。
うん、
内容大丈夫かな、
うんうん、
悩んだんですけども、うん、まあとりあえずやってみよう、
うんうん、
でもすごく皆さん喜んでくださって、
はあ、レジストロの方喜んでました、
喜んでました、
素晴らしいって、
本当ですか、ありがとうございます、嬉しいです、
あの日本から来て何かやってくれる人っていうのはほぼ初めてじゃないかっていう、
あ、そうですか、
レジさんとか、
レジストロ、
レジストロ、
すごい、もっとね行ってもいいぐらいなのにね、日本人もいっぱいいる道だし、町だし、精霊流しとかもやるんですよね、
なんかね、あれ灯籠流し、
灯籠流しをやるんですけど、年に2回、
パンフレット、
はい、あのパンフレット
、2時間ぐらいでしたっけ、ここから200キロあるので3時間ぐらい、
そうですね、3時間、
しかもなんか大渋滞して、
あ、そうそうそうそうそう、あの、すごい大事故があって、
そうなの、
そうなんです、高速上で、
なんだっけな、大型の貨物トラックが、
うん、ひっくり返ってる。
ボルボのエンジン乗ってたんですよ。
うん、
で、それがスピード出しすぎたみたいで、カーブで、こけて、
うんうん、
そしたら他のトラック3台巻き込まれて、で、要するにそのトラックが横転した勢いで、そのエンジンが吹っ飛んでたわけですよ。
うん、
で、1台目の、あの、そのトラックの2台が、サクッと裂かれちゃってて、タイヤのところもベコベコになってて、その次に出てきたトラックがもう、前のその運転席から全部くっちゃくちゃになってて、潰れちゃってて、あの、大丈夫かなっていう、本当に。
え、それがもう、こう見える、見たわけね、全部。
僕行ってきました。あの、バッチリですね。
で、動画撮ってたらしいですよ、
ね。はい、インタビューでね、あの、レポーターしてきました。
あ、本当に。これがですね、道理でなんか、すごいよく知ってるな。なんでそこまで怖がりに、怖がるなの、一瞬
で。もうバスの中でずっと待ってるのあれだったんで、
うん、
ずーっと歩いて行って、2キロも歩かなかったですね。これがもうちょっとうちら早く出てたら、うちら巻き込まれたなっていう思うぐらい。
あ、よかったですね。で、レポートして。
レポートして、すごかったですよ。もうそれもこの和服着た、着て歩いたもんで、ね。
そのレポートはどこに乗るんですか？
あ、どこにも乗らないです。
ただの興味心
です。興味ですね、はい。はい、好奇心。まあ、ね、バスに戻って、みんなにこれ見せようって、どんなこと今あんのかって。もうすごかったです。だからそのエンジンのオイルが全部もう散らばっちゃって。
へー。
で、そのぐっちゃぐちゃになったトラックと、うん、もう一台はもうその、後ろに、なんだ、避けたんだと思うんですよね、その使ったトラック。そしたら間に挟まれて、っていう。
多分死んだ方もいらっしゃる運転手
なんとも言えないですね、でもどう見てもそうじゃないかっていうぐらい
ひどかった、うん、じゃあそれをレポートするのももちろん面白い、ぜひあの響きファミリーのホームページにブラジル大事故あれはそれでもさ3時間も遅れたわけでしょ、普通3時間
遅れました、はい、
時間ってことは、はい、そしたら公園の方はどうなっちゃったんですか？
もうバタバタですね、そこから支度が。
あ、じゃあ要するにリハーサルとか何かでこのぐらいあれば余裕だろうと思って行ったのがもうストックはいって感じになっちゃった
に近いですね、はい、
時間はずらさなかったんですか？
時間はずらしてないですっていうのがっていうのがっていうのもあれですけど、そう一番やっぱり時間かかったのが、向こうの音響さん照明さんと話しながらこういう進行で行くんだよ、まあ中身をねこうやるっていうのは説明してないんですけど、説明したらまたパニックになるんでそうなんです。なのでそれはまあ置いといて、まあ行こうよ、
うん、
でその舞台のセッティングにやっぱり時間かかりましたね。でそこの会場に何があるかわからないっていうので、やっぱり階段の前に、あ、階段じゃない、舞台の前に階段が欲しいと、それ何とか探してきてくれて、ないのが、最初ないとかって言ってたのが出てきて、ああよかったよかったと、ありがとう。で今度はまあ、太鼓の台を何とかしなきゃいけないからと、でいろいろ持ってきていただいたりとか、要するにそれ一個一個の準備が
大変
なんですね。
でもよかったですね、アキトさんとカズマさんポルトゲイツが喋れるからね。
そうですね、はい、
これでいちいちね通訳なんか入れてて ね、
そうね、
大変なことですもんね。
絶対大変ですね。
間違いない。
3年前に自分がこっち帰ってきた時に、やっぱりそのポルトガル語にすごい不自由を感じたんですよ、自分が。なかなか言葉が出てこなくて。
日本語付けだったから。
日本語になっちゃったから、ね。
もう7年ぶり、8年ぶりにポルトゲスタウンっていうところで。でも、一生懸命自分で必死で考えてこう伝えようとして、まあ少しは伝わるんじゃないですか。
うん、
でもそこから言っても逆に伝わってんのかわかんないのは全然やってくれないと。それも全員まとめて話して、やればいいものをみんな集まらないから一人一人同じこと言ってくれる。
はいはいはいはい。
君の役割はこれだ、これだ、これだ。言ってもやっぱり結局進行がよくわかってないから、その時にこういうことやらない。だから何回話しても、伝わらないわけですよ、
はいはい。
やってくれないわけですよ、
はい。
だからそれを考えると普通の日本人の方が何かを求めてやったら大変なことだろう。だから今回はありがたいことになんか少しブラジル人みたいに喋れるようになってきたみたいな。いちいちいちいちレベルが上がってきてまして、自分でもおすごいじゃんみたいな。プラスパレスプラスレールみたいな、ブラジル人みたいな。
な感じになって。
もう本当にちょっとブラジル人乗りみたいな感じで。
あ、
そしたら意外にスムーズにいってはいるんですけども、
うん、
逆にスムーズにいくようになったのは諦めてるなっていうところが大きいですよね。
はい、でもまさにブラジル人
を相手にするときには諦めが必要と。
我々も日々ね、な
るブラジル人だったというよりは、なんかこう、
慣れるという能力を備
え
ている
んですよね。どうですかブラジル慣れました？なんかこうすごいな、なんか違うなとか思うことあります？ブラジルと日本のステージ運びとか。マリさん、
はい、違うところだらけですね。まず物がないですよ、やっぱりね。物のないことに驚きましたね。すべてステージをやるためのものがほとんどない。
ライトとかなくて、懐中電灯を差してきたり。
ライトは昨日はなかったですね。昨日のステージは照明がなかった。
うん、照明ないときはどうするんですか？
地明かりですね。
地明かりで。
地明かりで。
でも地明かりでいいこともあります
よね。
なんか逆に。
なるほど。
それはそこそこでやりますけども、うん、まあびっくりしましたね。いろんなものがない。うん、あとブラジル人っていうか、ブラジル神どころがない。
ものがない
ところ。つかめない。つかめない。もうすごい、もう何から何まで。
そうですね。
驚きのキャーって手を走ってばかります。
あ、本当に。ね、反応はどうですか？
お客さんの反応は、ブラジル人だから熱いの、まあ、熱い人たちなんだろうなっていうのは思ってましたけど、うん、何せ日本舞踊をやるので、うん、どういう反応なのかなっていうのはありましたね。
で、実際はどんな感想
ですか？日本と全く変わらないです。笑顔も拍手も喜び方も。自分
が若干ずれるとかそれはない？
ないですよね。どうですか？
やるものによりますよね。
なんか笑う受ける場所が違う、
ツボが違うってやつですね。たまにありますね。
それはちょっとあるかもしれないですよね。
あとなんか関係ない話とか、お客さんとして初めてギャーとか笑ったり、そういうのはないですか？
なかったですね。はい、
結構ね、ブラジル人面白くなかったりするね。そういうことは平気でやったりする
やつと
かあるからね。まあ日本でもよくある話ですね。
なるほどね。ということはもう皆さん
真剣にも
熱中してもらえなかったですね。
なんかこう目がハートになってるおばさまがいらっしゃいました、やっぱり。
あ、抱きついたりとかいきなり襲われたりとかしませんでしたか？
襲われましたね。普通にありましたね。
ブラジル人のおばちゃん巨大化してる人とかたまにいるじゃないですか。
結構ブラジル人の、ね、方って
不良化ですよね。
積極的だし、こうすぐにフレンドリーっていうか、だって普通に例えば大統領じゃないけど、うん、そういう人とかでも元気か元気かとかこう肩ポンポンとか平気で叩いちゃう。
お友達ですからね。
ねえ、あのサッカーの有名選手とかにもね、うん、ダッグじゃないけど触りに行ったりとかして、結構平気で触らせるしね。
まあね。あとさ、ほら今はね、化粧も皆さん落として普通 の男の人、女の人みたいな感じで、本当に響さん、まあ、カズマさんも化粧したら綺麗な女性になっちゃうじゃないですか。
ありがとうございます。
最後まで女だと思ってるブラジルさんぐ
らい。笑えるでしょ、普通に。
普通にいるから。
ひげもやじゃのおじさんとかがいきなり寄ってきたり抱きついたりとかしませんでした？
それはないですね。おかげさまで、ミサは守ってます。
ちゃんと分かってるのかな、ブラジルの人とかは、この人たちは男の人でこういう女型をやって、笑わせてくれたり見せてくれてるんだっていうのを理解しているのかな。
まあ理解してる人もいると思いますけどね、普通に。
私はでも、お見送りの時に、はい、全く分からないって、初めて見た人たちだと思うんですけども、うん、誰が男で誰が女で何なのか分からないねって、うん、どっちなのって聞かれました。
一番多いのはどこ行ってもそうなんですけど、見慣れてない方っていうのは、こういう白塗りをしてる人の顔を見慣れてない方っていうのは、本当に男だか女だかわからない。まず、ちょっと眉毛の描き方が違うとか何とか言っても、顔が見分けがつかない。だから、逆に日本から外国に出てきて、外国の人が、みんな違う顔でしょって言っても、同じように見えるっていうのは、そんな感じだと思うんですよ。
自分も見送りの時に、男性1人に女性3人ですかって言われて、いや男性と女性2人ですって言ったら、男性はあなたとあともう1人誰ですかって言われて、私以外がみんな女性だと思ってたんで、喋ってるんですけど、そう喋ってても男だと思われて、で、男と女が2人で、男の2人 思ったみたいその方はそう思ってたみたいなるほど。で、後でお化粧としたときに、もう一回会ったんですよ。うんうん、あ、お化粧としたら普通の女の子だったんだねって言われて、ちょっとほっとしました。
よかった。
化粧としても男じゃないかって言われたと思った。
日本ではそう言われるんですけど。ちょっと反応に困ったりするんですか。
はい。いろいろあったね。
そうやって思い出してると面白いね。
あとそう、ふっと思い出したけど、あの前来た時に首が痛いとかすっごいあれして、はい、あどうなりました。
あそのままですね。
そのまま、はい、でも大丈夫なんですか。結局手術はしないで。
してないです。
はい、よかったよかった。
まあ言われたのはもう手術したら手術したで、うん、また違うところが痛んでくるからと。ああって納得してからほっといてます。
あそう、はい、まあ体調はそんなに完璧ではないままにしろ、まあずっと頑張って。
そうですね、はい。
痛くはないの？
いや、今回も痛くなりましたね。あの結局神経使ったり、うん、肩凝ってくると、その神経が圧迫されて、で、なんだっけ、ヘルニアのところが。
ヘルニア
ね、うん、されてくるので、結構痛かったりしたんですけどね。おかげで最近はずっと笑ってばっかりなので。
はい、そう、とてもそんなふうに。カズマさんの方は体調は全然大丈夫ですか？
あ、
バッチ
リ。バッチリ。良さそうだよ。
良さそうだよ。
悪くなる時良さそうだよ。すいません。
いいえ、い
いえ。じゃあもう一曲ですね、お歌を行こうかなと思うんですけども。はい、全部、5曲あると思います。どれでいきましょうか。
あでは、その、君を思う日々をお願いできればと。
はい。はい、じゃ新しい曲、B 面ですね。
はい。
君を思う日。
僕の目の前に黄色いタンポポ発すめた笑顔ずっと待っていた。こんな時に君を突然だったよ。夢見てた君忘れたのごと届けるために走ってきたね。それが始まり。胸が弾むよ。溢れる想い。優しい絵壺は日差しの上に通う図書館で夢を探しては心に記した君のことをね、ほっとした本を拾ってくれた。 た触れた指先鼓動が響く君思う日々巡り会えたよ
3時10分の飛行機。
え、明日じゃないの？
明日12時過ぎて明日の日付なんですね。
カタール。
何？カ
タール
飛行機会社はカタール。
カタールです。
ああ、夜中の3時出発っていうのがあるんだ。
みたいですね。
すごいですね。
めちゃくちゃ遠いですよ。向こうからこっち来るのに31時間25分かかったです。
それも。
最初の14時間はまあいいかなと思ったんですが、後の14時間が長くて長くても。
14時間。
はい。
じゃあアメリカ周りより4時間遠くなるわけ
です、ね。遠いです。
そう。
はい。
あれはあのトランジットはどうですか？
ああ全然楽でした、それは。
それは楽だった。はい、でも乗ってるのが14時間。
はい。
時差ボケはどうなんですか皆さん？
そうですね。
時差ボケして。
実際ボケてない。
時差ボケしてて時差ボケに気がついてないのか、うん、もしれない。
もしれない。
どれが時差ボケ？
あ、私は多分最初の2日間布団に吸い込まれていたのがあれが時差ボケだった
の。でも布団だよ、お前ずっと寝てるじゃん。いつ起きてんだって話。
そう言ってたらなんかもう生まれつき天然ボケっていうか間違いないと思います
。ね、寝てたね。
公園というか仕事の時以外は寝てました。
ずっと寝てました。
移動中はすでに寝てました。
朝は起きませんでした。
本当も寝れる。もう役者に一番必要な。
そうです。ワンツースリー。
あのタクシーに乗ったら10秒後ぐらいには
寝てました。
まあ寝るのはいいんだけどね。起きないんですよねこれ。何しても起きない。
じゃあね、全然ブラジルの風景なんかも見ていない。
あんまり。あの飛行機でもね、ずっと寝てたってことですよね。
はい。
じゃあブラジル長かったんですね。
あ、最初の14時間は5分ぐらいで着いたような感覚。
いいですね。
いや、すごい。特に周りが暗いと、
うん、
寝ちゃい、
寝ろって言ってるようなもんだよね。
あの明かりが消えるじゃないですか。夜経つと、夜だから、なんか、車内じゃないじゃん。 機内が暗くなると、うん、あんで泣き始める感じで。
じゃあ、あの、ご飯とか食べなかったんですか？
一応起きて食べましたんですけど、
夢の中でこう、ガチガチ。
その時だけ走って起きて、ガー
ッて。もうごちそうさまってしたらもう、
楽しいね。
ねえ、うん。じゃあ、日本とブラジル近かったでしょう。
2時間ぐらいで着いたよ、ほら。あの、空港にいる時間の方が長くなりました。
素晴らしい。これはいいスタッフですよ。
あの日本に帰られてからの公演のスケジュールとかをちょっとお聞きしてもいいですか？
あ、はい、帰って29日に、栃木県の、なんだっけ、見るか。ミブっていうところに中央公民館がありまして、そこで公演させていただくのと、はい、6月入ってからのスケジュールってよく覚えてないんだけどね、11が、岐阜の美濃市、美濃文化会館、
はい、
12日が静岡県の町民センター、藤枝市民ホール岡部、18が名古屋の北区、
はい、うん、
北文化小劇場だよね。21が？
が、西新井ギャラクシティ。
ああ、ギャラクシティ、東京、足立区の方で公演させていただく。西新井文化ホールギャラクシティで、その次が。
30日が群馬県の桐生市。
桐生市民文化会館。
の5カ所。
そうだね、7月入ってから1、2、3が、あれだ、上越の湯、新潟県の上越っていうところにあって、上越の湯っていうあの健康センターがありまして、
はいはい、
ちょっと最近ご用意いただきましてですね、そこでまたということで。
でも今回あの震災でだいぶそういうスケジュールが減ったり狂ったりってことはないですか？大丈夫？
いや、ガーッと減って、ガーッと入ってきたんですね。
じゃあ一回なもうみんな自粛みたいな感じで減ったけども、もう最近は自粛ばっかりしてもいられないっていう感じなのかな。
あ、それもありますけども、その実際にあってもう4月のスケジュールがポンってなくなったんですよ、
うんうんうん、
でそしたらその4月にポンとまた仕事が入ってきて、
あ、
でそっからがずっと忙しかったですね。4月もほとんど休みない状態で毎日昼夜で公演して歩いて、
で大体あれですか、それはもうみんな車で移動するわけですか？
全部車です。
ですよね、荷物がすごいでしょ、
はい、はい、かなりの量の荷物なので、ハイエースのグランドキャビンってあるんです
よ、はいはい、
一番大きいハイエース
ですね、うん、
あれに人間と車と、違う、荷物と、動物も、この変な動物も、は
い、ドライバー、みんなドライバーなんですか？運転は全員
ドライバー2人、
はい、
僕はドライバー未満ですね。はい、
もう意地でも免許は取らない方がいいみたいな。
いや、一応取った方がいいかなと思って学校は卒業したんですけども、試験を受けに行く暇がなく今、は
い、じゃあ運転できるけどまだ免許は取ってない。
そうです、はい、まあ、ブラジルの免許も何でしょう、期限が切れてるので、で今日タクシーの運転手さんと話してたら、
うん、
あの免許の切り替えができるとかなんとかっていう話が、を聞いて、遅れてたりしたらって、
うん、
それだったら俺も持っていけばできるのかと、
うん、
できるんじゃないかっていう話で、うん、ちょっと後で行ってみようかなみたいな。
あ、はい、多分ブラジルは裏のお金を詰めますぐに乗ってるら
しい。あ、本当ですか？どれくらい詰めばいいんですかね？
そんなに高くない。
あ、本当
ですか？はっきりしてしなく言っちゃいましたけど、
なんでご存知なんですか、そんなに。
はい、みんなやってるんで。段階があるんですよね、これもね。
そうそう、
レベル A から D ぐらいまでね。
いろいろと。
まあ、だからね、あのブラジル、でもブラジルと日本はあの免許のあれは条約結んでないんですよね。
あ、
国際免許のね。だけども、分かんないところでうまくやると結構量使えちゃうみたいな。
でもブラジルの免許を持って、
はい、
それが切れていて、それをできるんじゃないかって、
う
ん、
そうそう、
そういうことです、はいはい、
でもその免許を日本に持ってっても使えないんじゃないかと。
あ、日本はね、
うん、
日本は無理だけど、
うん、
日本は日本でまた、あと試験取るだけなんで。
あともう一つ私話が飛んじゃうんですけども、実はあのカレンダーは私手に入れはぐっちゃったんですけど、
あ、
それはいいんだけど、あの、息子さんをぜひ拝見、響き、
すいません。
はい。
何でしょう？
飛びました。
飛んじゃった。あー、残念。中町だね。
100本持ってくるはずがですね。
うん、
なんか、
まあ、はい。 でなんかその響きファミリーさんのカレンダーには可愛いご長男さんの
そうなんです
お写真があるというので、
はい、1歳半の頃の写真ですね。
かわいい、だってどっちに似てもね可愛いと思う、美男美女の子供だから。でもステージ踏んじゃったんですか。
初デビューというかステージに立ったのが1歳になる2日前だったんです。
何じゃ0歳で、
はい、
どういう役だったんですか。立って
あの花魁道中で出たんです。
うそー、
提灯持って
歩けんの。
歩いてました。
へ
え、大喜びだった乗客さん。
よくあの手つないだんですかね。そうそう、カズマか、カズマと手つないで歩いてって、提灯持ちながら赤い反転着て、
赤い反転
鉢巻きして。
へえ、じゃあもう何度も舞台は踏んでるんですか。
4回5回ぐらいは住んでますね。
やっぱあれですか、カエルの子はカエル、全然緊張したりしない、喜んでる、それとも、
いやどうなんでしょうね、
分かってるのかな。
分かってるっぽいですね。
分かって
る。でもやっぱりその何回か踏んでるうちに立たなくなりましたね、舞台立ちたがらなくなって
。あ、そうなんだ。今はじゃあイヤイヤ状態。
そうですね。
それは
もしそれなりや
怖いみたいですね。
そうかもね。そうなんだ。
わかんないですけどね、本人じゃないんで。
じゃあ今はちょっとお休みモード。
そうですね、
はい、あんまりね無理にやらせちゃってね、嫌いになっちゃっても嫌だもんね。
今はなんか踊りたいって言って、北風の、北風小僧の勘太郎、
あ、はいはいはい、
を自分で勝手に変えた作って北風小僧の響きちゃんって自分で付けたらしくて、それ聞いてびっくりしました、自分も。才能もあるし、あ、作詞といえば自分も最近作詞したんですよ。まだ歌にはなってないです。
あの、どんな詞ですか。
ウサギとオオカミといって。
面白いですね。
どうしてウサギとオオカミなの。
ああ、まああの、まあ、なんだっけな、まあ、まあ、男性がオオカミで女性がウサギでっていう、
はいはいはい、
で、そのウサギの切ない思いっていうのと、まあその掟を破ってはいけないみたいな。
ああ、いいですね。あ、やっぱそういう才能もありますね。私、あの、ほんと3年前に見た、女が、全然無言劇があったじゃないですか。
はい、
男の人が、あの、女の人と初めね、カズマさんが女役で、で、惚れ合ってたのに、こう、浮気をしてっていう、はい、全く、あの、音楽だけで無言劇なんだけども、だから、あの、最初の女性が般若になるみたいなね、あれもすごいなと思う。あれも全部響さんが作ってるわけでしょ。
ベースはそうですけども、あと全員でこう、
考えね、
いろいろ作りながら考えて。
面白い。ああいう、本当だって、一切日本語を使わないで、でも見てて分かるわけだから、あの、どこの国に行ってやったって分かるだろうし、
ありがとうございます。
芸の力ですね。
芸の力ですね。なんか、じゃあ、それを歌も本当は聞きたかったな。
あは
ん。ねえ。よく言われてますね。ドキッとするけど。私はどんどん新しいのを作っていくわけですよね。
作っていきたいですね。
今後の夢は、
ですね、うちのこの響きファミリーとしての、まあ、仲間ですね、
うん、
大勢実はいまして、はい、みんなでこのブラジルに行きたいな。
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
20人ぐらいはいますね。あの、マイテイ先生方も含め。
はい、
あ、もっと増えるな。もっといますね。下手したら30人ぐらい。ダーンって全員で来ることができたら、すごいショーができるんじゃないかなと思ってます。もう舞台だけではなくて、やっぱりその、皆さんのいる場所すべてがもう舞台っていうふうに自分たちは思ってるので、会場から何かすべても2階も全部使って、いろんなことやってみたいなと思ってます。
ね、本当も、はい、よくね、あの、私は文教の方で見たんだけど、ここでやってたなと思ったら、もうすぐ後ろに行って、後ろからバーンって行って、いや、疲れるし、すごいエネルギー消費でしょ。走っていくわけでしょ、
はい、
ダーッとね。すごいですよね。
筋肉痛になりますね。
筋肉痛には
なりますね。
え、森さんも、今回の日本の公演とかもまた一緒に、
出演されたりとかする予定なんですか。ああ、もう声をかけていただいたら全力投球で頑張ります。
よ
しな。
今感じですけど。
時間ですね。おやし力が。
ちなみに僕、タジのパパです。
ね、お父 子、女の子、女の子ですか。
はい、響き、ほのか、ゆきなです
。楽しみ。女の子、じゃあ2番目の長女さんは何歳ぐらい今。
1歳です。
1歳か。じゃあ本当に0、1、2、
あ、そうです。2、1、0。はい。
2、1、0。大変ですね、年が。
ね
え。じゃあゆかさんは今、
ずっと子育てで。
全然ステージには立てずに。
そうですね、でももう復帰すると思います。だから6月の公演も全部
やられる。
6月からも出てくる。
はい、
じゃあもう親子というかお子さんもだんだんどんどんファミリーに入り、
そうですね、はい、
一緒に
やっぱお稽古とかも一緒にやるのかな。
やると思いますね。はい、
どうですか毎日お稽古は。あ、シャチホコさんは。
はい、いろいろ手取り足取りをしております。
最近取らなくなったのね。
何を？
手も足も。
手も足も。
やっぱりずっとやってきてるわけではないので、
うんうん、そうですね、
やるのにやっぱり覚えるのに時間かかるっていう。
そうですよね。はい、やっぱり、ね、小さい子供の頃からやってるのと二十歳過ぎてからやるのとでは全然違うですよね。
そうですね。なので手取り足取りずっとやっていくよりも、うん、本人がどれだけ稽古していくかっていうところが大事だと思うんですね。
なんとね、大変ですよね。
はい、頑張ります。
頑張ってください。
寝ないように、
はい、はい、じゃあもうね、あっという間にお時間が過ぎてきてしまったんですけども、皆さん何か質問の何かこれを聞き逃したというのはありますか。
じゃあ最後に、
はい、
いつまたブラジルに戻ってきていただきたいなと。で、予定を決まった、予定じゃなくって、はい、まあ、このぐらいだったら帰ってきたいな。
予定も何も全く決まってなく、自分の、まあ、願望というか、
うんうんうん、
思いというのが、この時期って寒くも暑くもないじゃないですか。
そうですね、うんうん、
っていうのを今回すごくしみじみ感じまして、うん、来年のこの5月に帰ってきたいなっていうのが、
そうですね、暑くはないね、
うん、
すごい暑いっていうのはないから、うん、ちょうどいいかもしれない、日本から来られるの
は、ね、5月か9月、10月か、
そうですね、でも暑いかも。
9月はもう暑いかな。やっぱり暑いのも寒いのも嫌。
嫌ですね。
衣装とかね、やっぱりお化粧の塗りとかあるんじゃない
ですか。今回ね、サンパウロの公園にね、マナウスからわざわざ見に来られた人がいる。
マナウス、ベレイン、アルゼンチーナ、モジー、いろんなところが来てますね。
でマナウスの方たちもぜひ来てくれっていうことで。
暑い
あそこは。
暑い。暑い。なんか痒くなっちゃうよね。いっぱいなっちゃうね、マジ
で。ちょっとシースルーの衣装で。
新境地が続けていいかもしれないね。
またね、違う、新しいね。
水着です。
ちょっと待って、これ横でさ、どういうことばっかり言ってんの。いや、座長の詩すればやばいよね、とか。
腹が出てる。
ここだけの話ですけど、お腹ポッコリなんで、顔は可愛いんですけど、体がキューピーなので、詩すればやめておきましょう。
すみませんでした。いやでもね、そんなブラジル
人
いっぱいいますから。
ブラジル仕様で。ブラジルのみシースルー。
お尻が大きくなきゃモテないってね、言われて、痩せてたらダメなんですよ。
はい。
なんかちょっと太ってるぐらいがいいっていうことも、モテモテよ、私たち違うから。モテよ、自分の話から。そう、日本はみんな痩せてるもんね。でも着物ってある程度太ってた方が格好がつく
よね。寸胴の方がね。
寸胴の方がね。
はい。いや、帯が締めやすいね。
うん。あ、もう着物も着れるようになったんですか、社長さんも。
あ、一応、初めの頃よりは。
はい、素晴らしい。早く着替えさせるのがあったじゃないですか、カズマさんをパパってステージで。
はい。
あれはどんな、誰がやったんですか、どっちがやったんだっけ。
パパって。
あ、社長さん、すごいじゃないですか。はい、あれってちゃんと締めたの、それともなんかもう、なんかこう細工がしたの
知りたいですか、
うん、
実はですね、
はい、
企業秘密です
。あめっちゃ早くパッともう着物になってるから、
ね、え、ありがとうございます、
うん、
マジックテープとか、
はい、ビンゴー、
はい、
じゃないとやっぱり。
ああ、ですよね。おかしいなと思った。
それを作るのがやっぱり大変ですしね。衣装さんに頼んで作ってもらうこともできるんですけども、やっぱりそれで、一つ作るだけ、頼むだけでもすごい高いですからね。だから自分たちで工夫して作って、今回も先生にもぬいぬいぬいぬいしてもらって。
ギリギリまで。もう出発のギリギリまで塗って、ついてからも塗りました。
ありがとうございます。
はい、そういう縫うこともできるんですか、先生？
あ、もちろんあの着物は縫います。
もちろん縫
います。はい。
着物はもう何着も自分で縫えちゃう。
あの刺すってわかりますか？切る、はい、切るのは難しいのでできないんですけど、はい、切るのはやっていただいて、うん、縫い付けるのは
もう全部
じゃないと大変な出費になりますので、うん、お衣装頼むだけで。
はい。やれることないんですか？とか言って。
忘れてました。
いやでもね、あの、うん、ひろかさんお姉さまもほとんど自分でお縫いになってるもんね、
うん、すごい
素晴らしい、うん、じゃそろそろ終わりにしましょうかね、
はいはい、
あのもう本当今日これから日本帰られるということで、
はい、
どうも本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
楽しい楽しい
お時間をありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあおしまいです。さようなら。
さようなら。